どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぼちぼちやっていきたいと思います。いやー、なんか週末大雨が降ったりとか、なんかね、梅雨入ったの、関西は。東京はなんか梅雨入りしたとか言ってますけど、関西も梅雨入りしたのかな。なんか随分遅い梅雨入りだという話で、なんかあれらしいですね、梅雨がぐっと短いようなことをおっしゃってましたよ、テレビでね。天達さんがそう言ってました。短期決戦みたいな言い方をされてましたね。で、雨が降ってどえらいことになった後、すんげー暑いと。すると当然湿度が上がってますから、不快指数はさらに上がるみたいな感じみたいですけど、いやー、もうやだね、この季節はね、ほんと嫌だなと思いますけど、この間ちょっとね、後でまたその話をするかと思うんですけど、ライブハウスの方に仕事で行きまして、セッティング結構自分で音声関係を全部やらなきゃいけなかったので、いろいろケーブルを上げたり下げたりしなきゃいけなかったんですよ。そこで大汗をかきましてね、暑いなと思ってたら、まあエアコンガンガン効いてますのでね、外みたいな暑さはないんですけど、まあでも動いてると暑い。湿度はそこそこあったんでしょうね。で、暑くて暑くてと思って、その後動かないんじゃないですか。今度は寒くて寒くていられないと。もうエアコンに当てられたりすることが増えていくのかなと思うと、ちょっとゾッとしませんが。なんかね、いい感じになればいいんですけど、なんかサウジアラビアとかインドとかでどんどん熱中症で人が亡くなっているというふうにも聞きますので、まあ僕らもできるだけ外にはいない方がいいのかなとか思ったりするんですけどね、エアコンの効いた部屋で過ごしているのが一番平和なんですけど、まあ出たり入ったりするとまたエアコンにやられたりして、どうすればいいのでしょうかね。みんなで縄文時代ぐらいまで遡りますか。すべての文明を捨てて農耕をしつつ暮らしていきますか。まあ人間が今の3分の1ぐらいになれば、もしかしたらそういうこともできるとかもしれないですけどね。もうちょっと当然現実的ではないので、だからといってすぐに温度は下がらないって話なんで、それを捨ててみんなでやめて、もう温度が下がらないから人がバタバタと死んで、でなんとか生きていけるみたいな世の中にしたらいいの？よくはないよね、本当にね。いや、最近都知事選で、わーわー言うておりますけれども、なんかどえらいことになってますね。なんかね、テレビで、紹介されるのは小池さんと蓮舫さんと元市長のなんとかさんと元幕僚長かなんかの玉上ちゃん、その4人以降はもうほぼ紹介されないという状況にならざるを得ないですよね。だって50人以上の候補者がいるわけで、でそんな中掲示板にポスターを貼るのがほぼ全裸のポスターを貼りに来る人がいたりとか、まあ NHK 党が自分が勝ったという表現が正しいんでしょうね。選挙をやるのに、一人立候補するのに数百万かかるわけでしょ。その数百万をかけたお金っていうのを、まあその選挙枠を購入したみたいな感覚なんですね。選挙って何なんだろうって話をしたときに、広告宣伝費としてその数百万かける24購入いたしましたと。で、寄付してくれたらそのポスターの場所をあなた方に譲りますみたいなことをして、で、犬猫だとか、女性専用風俗だとか、YouTuber のポスターとかが貼られていて、これは何なんだと。まあ、もちろん立候補者ではない。で、24枠ってことは、50数人のうち半分弱は、もう言ったら立候補者いないってことですよね。 NHK 党が購入しただけで、投票してもらおうとも思ってないし、これはどう考えたらいいのか難しいとこですね。愉快違反なのか、この今のやり方へ対するすごいこう強烈な猛烈な指定でなのか、つまりこう社会に訴えかけているのかというと、難しいなぁと思うんですよ、正直。まあ、正しいか正しくないかっていうと、まあ、圧倒的に正しくはない。ですが、なんか、それをルールで縛るのも違うんじゃないかという橋本徹さんの意見も、もっともな気もするけど、こういうことができる、つまり法律に穴があるわけですよね。候補者の顔写真でなければならないというルールがないから、こういうことができる。まあ普通はね、選挙っていうのは怠慢はたいて参加するわけですから、当然自分の顔を覚えてもらい、自分の政策を理解してもらい、当選を目指すわけですよね。もちろんなかなか小池さんや蓮舫さんには足元に及ぶのも難しいとは知っていながらも、なんとか自分の主張をみんなに理解してもらい、なんかその爪痕というか牙を剥いている自分の姿っていうのを理解してほしいとか、まあ無理かもしれないけど、あわや当選に行ってもおかしくなかったのではないかというところまでは絶対に行きたいなっていう気持ちなわけですよね。だけど、まあ、今回は違うってことですよ。今回起こってる問題はそうじゃない問題で、まあ僕ね、ここまで言っといてなんですけど、この番組であんまり政治的なことは言わないようにしてるんですよ。で、今回でも政治的な話とはまた違うと思うので、なんかゴシップ記事的な話なのかなと。だから、すごいなと思うのは、テレビでそういう、まあ、ワイドショー的なものとか、ニュース番組とか見てても、都知事選の本当のところ、小池さんがこう主張している、蓮舫さんはこう反論している。あ、そうそう、石丸さんね、石丸さんはこう言っている。田母神さんもこう言っているんだ。その他の候補はこんなことを言っているんだよ、という、そういうところよりも、こんなポスター貼ってましたって、全部ぼかし入ってんだけどね、あれね。まあ、犬猫のポスターが貼ってあるとか、なんか個人の SNS に登録されるような QR コードが貼ってあるとか、そういうことばかり言っていて、本末転倒なんだと。まあ、なんでしょうね、アンチテーゼとしての側面だと考えると、選挙なんてこんなもんなんですよと、皆さんバカにされてるんですよ、こうやってバカにすることだってできるんですよという立花さんの意見というか主張なのかもしれないなぁと思いつつ、まあ目立ちたいだけなんだろうなとも思うわけですよ。あれ全部 NHK から国民を守る党っていうポスターならまだわかるんですけどね、その枠を人に売ってで、まあ、なんか一枠5000円で買いましたみたいな人もいたから、それで儲かるかっていうと、300万として、7000万、8000万ぐらいかかってるわけですよね。だから、1億に届かないぐらいのお金を使って、みんなに5000円とかで、まあ何箇所あるか知りませんよ。東京全域に何箇所あってそれを全て売れたらどれぐらいになるかわかんないですけど、多分儲けにはならないですよね。NHK 党が儲かるっていう計算にはどうなんだろう、なるのかな、その辺ちょっとわかんないですけど、何箇所かっていうのがわからない限り。で、YouTuber のおじいさんが言ってたのは5000円で買いましたって言ってましたけど、さすがにポスターを作るお金は自分たちで捻出するんでしょうね、あれね。なんかね、どうも気持ち悪いですね。あれ、 ポスターを作るのも安くなったっていうのもあるんですよね。僕たちもなんかイベントとかで作ったりしますけど、24枚って安く作れるんですよ。昔はロット100とか以上じゃないと、そういうポスターって作ってくれなかったのが、もう1枚から作れるっていうところも増えましたし、デジタル時代っていうのの功罪なのかなという気がします。なんか、ぼかし入ってましたけど、その個人の SNS に飛ぶようにできてる女の人のポスターっていうのは、それぞれ別の女の人っぽかったですよね。なんとなくね、その、明確にこれはまた別の人だっていうのは、わかんないですけどね。いや、まあまあ、穴があるってことですよ。あの、前時代的なアナログの、ベニヤ板に貼り出すっていう方式をやめた方がいいんじゃないかという意見もあるみたいですが、変えていくところは変えていかなきゃいけない時代に入ったのかなという気はしますね。ほぼ全裸のポスターは剥がしたそうですがね。自ら剥がされたそうですよ。その人が。どういう気持ちなんですかね。表現の自由を守ろうで全裸ですとかいうのは、よくわかりませんね。あと、公序良俗っていうのも、よく公序良徳と間違えるんですけど、言い間違えちゃうんですけど、一挙良徳とは違います。公序良俗に反するようなことは禁止されているので、公平性を担保できないようなものはやめた方がいいんじゃないかなという気がいたします。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。外の工事の音がぼちぼち聞こえていたりするのが聞こえているかどうかわからないですが、月曜日の朝でございますね。夜収録するつもりでいたんですけど、もうなんかしんどくて、しんどくて全然働いてないんだけどな結局、月曜日の朝になっておりますが、先週の金曜日にですね、いつも仕事をくれているおじさまからですね、ご連絡がありまして、脳内パステルという大阪で活動しているアイドルがいまして、その後仕事が入ってきたとライブ収録であるということで遊びに来るって言われたんですよ。僕脳内パステルさん見たこともあるし、まあもちろん嫌いではないですけど、推してるわけでもないし、遊びに来るって言われても別になとか思ってたら、まあ事務所まで来るならちょっとギャラ払ってもいいよみたいなこと言うわけですよ。まあアシスタントとして来てみるみたいなことになって、まあまあ行くばくかでもお金もらえるならね、じゃあもらうかとお手伝いということでって言ったら、ちょっとなんか録音さんが来ないので録音できないって言って、いろいろまあ相談をした結果、僕のミキサー周りとかマイクを機材として持って行って、で一応普通に最初遊びに来ないかという話から始まって、まあまあ普通のちゃんとした仕事になりました。そんなことある？もう最初から仕事で依頼してくださいよって話なんですけどね。まあまあ普通のお値段ってわけじゃないんですけどね、もうちょっと色つけてもいいぐらいのあれなんですけど、まあうまく誘導されまして、機材費はギリもらえるかなぐらいのギャラになってしまいましたが、まあまあでも非常に楽しく仕事をさせていただきましたね。まあ音声さんっていうのが何をするかっていう話なんですけど、ライブで。ライブの収録っていうのをするときに、 PA さん、現場で音を出している音響さんっていうのと、僕たち音声さんっていうのは、まあ、似たような機材を使うわけですよ。マイクも同じようなものだし、まあ大きくなればミキサーも同じようなミキサーを使う場合もあるわけですね。そうやって大きいミキサー、大きいマイク、大きいマイク。ただ決定的に違うことは、音響さんっていうのはそこに出ている音が正解なので、後で収録することとか全く考えてないんですよね。まあ当然ですよね。考えないですよ。考えなくていいし。正解はそのスピーカーから出ている音で、そこの空間がどういう風に完成するかが一番大事なんですよ。だから、そこに向けて PA さんは頑張る。で、僕たちがやるのは、完成されたものが YouTube に上がったり、映画商品になったりする、後で DVD とかブルーレイになったりする時に、音がちゃんとまとまっていてきっちり取れていることが大事なんですね。全然答えが違うんですよ。同じような機材で同じようなルートを通るけど、全く違う答えに向かって歩まなければならないんですよね。今回僕が命を受けた最大の理由はですね、収録っていうのがどういうものかっていうと、そこでマイクで歌っているところに、わーとか、おーとか、まあアイドルライブですから、なんとかちゃーん、なんとかちゃんとか、おーパンパンとか、よっしゃ行くぞとか、イエッタイガーとか言っているお客さんの声は入ってこないんですよ。PA さんからもらった音だけではね。PA さんの音っていうのは、お客さんの音を出す必要ないですよね。だってお客さんそこにいるから。だからお客さんの音は極力混ざらないような仕様になってるわけですよ。だからマイクはその持っている人の声が取れるようにできているし、それが出ればいい。ちっちゃいライブだったら生バンドでドラムにマイク立てませんからね。ドラムの音を PA に混ぜるほどではない大きさの場合、ドラムはもう生音でしかないから、PA からもらうとドラムの音一個も入ってないってあるんですよ。これ本当にあるんです。だから、それを混ぜなきゃいけないんですよ。なので、PA もらいのステレオ LR をもらいつつ、僕が独自にマイクを立てるんですよ。お客さん向けに。ステージ向けじゃなくて。お客さんに向けてマイクを立てる。すると、まあミックスと言われるファイヤータイガーなんとかかんとかとかイエッタイガーとか、まあ言いたいことがあるんだよとか、なんかいろいろと声が聞こえてくるっていうのを混ぜられるわけですね。単独でうちで立てるんですよ。すると PA だけの音って、まあ変な話、例えば映像を見たときに客席盛り上がってるように見えないの。シーンとして、ほとんど入ってこないから。皆さんの声はしっかり聞こえますよ。BGM もしっかり聞こえるんですけど。自分たちの声だけで、お客さんの盛り上がりの声は聞こえてこない。まあ、聞こえないわけじゃないですけど、まあ、ほぼほぼすらでしょうね。なので、そこに僕が、オーディエンスマイクと言いますが、その客席向け、オーディエンスに向けたマイクをぐっと上げていくわけ。それをずっと上げ続けていると、PA さんからもらった音、臨場感はあるけど、スッキリしてないですよ。まあ、スピーカーの横ぐらいに立てますから、マイクをね。すると、その客席向けマイクにも当然スピーカーの音が被ってきているから、もわっとした音になるんですね。重ねちゃうと。だから、お客さんが何かコールとか、盛り上がっているというのを効果的に上げるとき以外は微妙に下げておかないと、皆さんのボーカルの声の音量とかが、まあ、くぐもって際立って聞こえない。だから普段は下げている。でもね、本当、まあ、自慢というかあれなんですけど、やっぱり普段からアイドルライブに通っているおかげで、まあ、脳内パステルさんのライブ数回見てます。知っ ている、なんとなく聞いたことあるなという曲もありました。資料でいただいた、音源をいろいろ聞いていても。あ、この曲はなんか聞いたことあるなとかありました。だけど、実際どこでどういう風に盛り上がってるかは知らないんですよ。でも、予想がつくんです。本当に予想がつくって感じ。だから、ここは、ああ、ミックスが来るんだろうな、ここはきっと工場を言うだろうな、とか、ここはきっと、はいはいはいはいはいとかなんだろうな、とか、パンパンパンヒューンなんだろうな、みたいなことが、全部つぶさにわかるわけ。違った場合もあります。様式ってそれぞれのグループで違うので、いわゆるファンの皆さんの、その盛り上げ用によって変わってくるから、必ずこれってわけではないですが、だけど、まあまあ、結構わかっちゃうんですよね。で、リハーサルを見ているときに、あ、ここ、ここ、ここっていうのが大体わかったので、当たりをつけて、あとはノリですね。本番にならないとお客さんがどれだけ湧いてくれるか僕にも分かってないですから。でも、ナンバーハッチという大きい会場で、かなりのお客さんが入るので、かなり盛り上がってくれるだろうと思って予想してですね、やったらかなりいい感じでしたね。今回、まあ、そのミックスした PA の音と、こちらの単独のマイクの音と、ミックスした音だけでもよかったんですけど、それぞれ単独の、うちで立てたマイクの LR、PA の LR も単独で収録をすることにしまして、全部お渡しいたしました。いや、ほんとね、アイドルライブの仕事を初めてやりましたけど、音声としてね。いや、僕向いてんなと思って。いや、ほんとにね、関西ナンバーワンアイドルライブミックスっていう感じが僕の中ではしましたけど、皆さんがどう思うかは知らないですけどね。でも、実際のところ、そうやって、いろんなところに僕自身が長けている部分が自分で分かったので、いや、アンコールの時にね、まあ、終わって、アンコール、この曲で終わりですって吐けていくじゃないですか。まあ当然アンコールというのが用意されているわけですよ。今回ダブルアンコールまで用意されていましたが、アンコールが用意されているのにもかかわらず、客席がシーンとしたんですね。まあブースにいた横の、まあ基地の僕のよく知っている人たちが、あれ？アンコールしないの？しない感じ？とか言い出したから、いやちょっと待てと。これはもう多分、脳内パステル3周年記念ライブ、皆さんご来場ありがとうございます、3周年のライブまだまだ楽しみたいですよねみたいなのが客席からかかるんだと、ちょっと待てと、今誰が言うか、まあ誰が言うか決めてるかもしれないですけれども、その言う人が用意をしているなりちょっと間を空けているところだから待てと言ったら、そんなものみたいな、アンコール怒らないで帰るんじゃないかみたいな雰囲気だったわけ。そんなわけないと。で、まあ当然しばらくすると、皆さんって、その時はもう、その僕の立てたノイズマイク、オーディエンスマイクをグイッと上げてですね、もう PA は何の音もしてないです。それで、なんとかですよねっていう声をもう明確に聞こえるようにはっきりと上げて、アンコールがメンバーの名前順番に言っていく形式でアンコールが起こり、で、アンコール一つ目が始まったわけですね。で、二曲かな、新曲を含めた二曲を歌って終わりですって言って帰ってきます。で、この帰っていった時にアンコールもう一回していいのか、それとも終わりなのかの合図の一つとして、お客さん向けの電気、客電というものが上がるかどうかっていうのがもう一つの試金石なわけですよ。ふわっと客電がついたら終わりなんだなと思うわけ。つかないってことは、あ、これはアンコールやっていいんだなとみんなが納得するわけですよ。客席が全員納得をする。で、しかもその時点で脳内パステル大先生という、脳内パステルという名前を冠にした歌を歌ってないわけ、その時点で。もう十何曲歌ってる中で。 で、この歌は多分僕も知ってるので、小さい対バンライブでも歌ってきている歌なんですよ。で、これを歌わないなんてわけないので、もう一度行動ですよ。さっきと同じ人が。皆さん、脳内パステルの名前の入った歌まだ聴いてませんよね、うおーですよ。そこもグッと上げて。で、脳内パステル大先生なので、大先生でコールが始まり、そしてまさにその脳内パステル大先生でダブルアンコール。いやー、あのねー、まあ、そんなに思い入れのあるグループなわけじゃないんですよね。今まであんまり行ったこともないし、台湾でちょろっと見かけたぐらいですけど、アンコールダブルアンコールでちょっと感動いたしまして、僕。ナンバー8って大きいんですよ。お客さんはね、そこまで、いっぱい入るわけじゃないんですね。ゼップとかと比べると半分ぐらいしか入らないんじゃないかな。だけど、ステージがとにかくでかいんですよ。本当に、ステージなんであんなにでかく作ったんだろうと思うぐらいでかいの。で、そのでかいステージを、縄文人に皆さん頑張ってパフォーマンスをされ、そうやって向上してコールをして、アンコールダブルアンコールと進んだ時にちょっとグッときましてね。本当にね、ちょっと感動しましたね。いや、非常に素晴らしかったです。もう、今度、行ったらチェキ取りに行こうかな、と思ったりはしますが、ちょっとスタッフさんと知り合いになってしまったので、ちょっと行きにくいっていうところもなくはないですね。まあでもバレてるんですけど、あ、ちょっとミケネコガールズとか言ってるんですよ、とかいう話をちょろっとしたので、バレてしまってるので。あれなんですけどね。まあでもこういう収録ね、ここまでの規模の収録されるアイドルさんって、まあいないんですよ。まあ東京でもね、よっぽどでかくならないといないと思うんですよね。僕のところにお仕事回ってくるなんてことはなかなかないんですけど、ほんとアイドルのライブの収録なら僕にお任せって感じやらせてって感じ。もうほんとね、いい感じに仕上がっているのが、もうすでに YouTube にダイジェスト映像上がってます。脳内パステル、それゆけ脳内パステルというライブのタイトルでしたけども、そのダイジェスト映像っていうの上がってるので、ぜひ見てください。すごいいいライブだと思う。はい。で、僕がミックスしたそのまま、あと編集とかまだされてない状態のむき身の僕がミックスした音がそこに入ってますので、いきなりまずカウントダウンからスタートするんですけど、カウントダウンのファンの皆さんの声からがっつり入ってますからね、ぜひよかったらちょっとだけでもいいので見てあげてください。6本ぐらいですからね、すぐ終わります。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間がこの後に迫っておりますので、まだね、枠終わらないので、もう少々お付き合いいただきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんでだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も書斎雑感。吉川英治先生の折々の木の中の書斎雑感の4回目かな、になります。この新平家物語を書いていくために、私は随筆以外の小説一切を断りまして、ただあれ一つに集中しております。というのは、ちょっと長いものですし、精進しませんと力の分解になるということと、もう一つは何と言っても、そのために資料あさりをしましたり、何かしているうちに、私自身が実に昨日今日の世の中にも思い合わせて、歴史というものが何と面白いものだろうかという気持ちに巻き込まれておるからであります。あの小説は主人公というものを持っていません。大体時代の中心人物は平清盛でありますが、この清盛という人を新平家物語を書くにつきましていろいろな角度から見直しますと、これはまた実に従来の僕らが小学中学の時代から教えられたところの清盛とは全く違っておるのであります。どうしてこんなに一個の人間の精神や履歴が故意に歪められて伝えられたものか。人間の罪深さに驚くくらいなのです。要するに平家物語といい、それから保元、平治、ああいった類の平安朝の末期から源平記のことを書いた古い物語は、皆学識のある寺院の僧侶とか、相当博識な人が書いたには違いないのでありますが、それを書いた時代がみんな鎌倉幕府、いわゆる源氏の頼朝時代以後に書かれております。するとこれはやはり少女が書いた敗者の歴史というか、歪められたものに必然になっておるのであります。正しくないのであります。では、清盛という人間は一体どういう人間かと申しますと、僕らの概念には小学時代からいわゆる極悪無道な入道殿という言葉さえあったぐらいですが、実際はそんな人ではなかったのです。今日現存している寺院の肖像画も古いのが2、3残っておりますが、端麗な、おおどかな顔をした人であります。美男だと言われております。小さい時には祇園で舞を舞ったりして優雅な美道であったと言います。それから彼の長所の点を述べればいろいろありますけれども、例えば頼朝を助けたのは清盛の母、池の善人だと言われております。池の善人が自分の死んだ子に十三子の頼朝が大変似ているので、哀れを催してどうか助けておやりなさいと言って頼んだ。清盛がなかなか聞かなかった。それを善人が頼んだのでとうとう清盛が、我を追って昼が小島に流したとなっております。しかし助けたのはやはり清盛であります。なぜならば清盛自身が助けるつもりがなくて、あの源氏の巣窟であって最も危険な伊豆などに流すはずがありません。清盛が池の善人がそういうのだからといやいや承知したのならば、西国に流します。西国には平の士族が多く、監禁するに良い幾多の島もあり、第一源氏の地盤でないんですから西国へ流します。もし頼朝にして西の方へ流されていたならば、後の頼朝は決してなかったのであります。それを関東は由来源氏の発祥の地です。その関東へ頼朝をわざわざ行ってみれば故郷へ返してやっておるのです。これは清盛が太っ腹なところです。もう軍に勝った以上こんな幼子をどうしよう。将来のことは大きな運命に任せて、そしてその慈愛のもとに故郷へ返してやったのだと思います。はい。ちょっとね、短いですけど、前半噛みまくりまして、何度も何度も同じところばかりを読んだので、嫌になってきました。短めに終わらせたいと思います。そんなの文献ほとんどないのに、わかるもんなんですかね。後々書かれた文献以外に、当時の文献っていうのも、まだまだあるのを発掘して、極悪非道じゃなくて慈悲のある、男だったというようなことを書かれているんですかね。工事が佳境に入ってまいりました。エンディングささっと終わって終わらしたいところですね。すごいな、なんかすごい音してきた。はい、びっくりしておりますけれども。 はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週、今度は長く読めるように努力します。トラックも来た。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、工事は一旦落ち着きましたが、まだ音が出ると思いますので、覚悟してください。というか、もう早く終わりたい。さ あ、一つ質問箱が届いていますが、何でもと言えば困ってしまう。何でも質問してくださいねっていうことね。何か雑魚場さんや落語さんの話ができるのでしょうか。長丸時代の動物いじめで問題になったとか聞きましたけど。ねえ、ザコボさん、お亡くなりになりまして。いや、僕ちょっとお仕事ではご一緒することはなかったですけど、まあ、子供の頃にやっぱり長丸さんという人をね、最初に知りまして、あの時でも言ってもまだ20代とかですよね。ウィークエンダーという番組に泉ピン子さんと一緒に出られていました。なんかその週にあった、出来事を、まあ、ワイドショー的なもんですね。自分でフリップみたいなのを書いてたような気がしますけど、僕も子供だったので、あんまりちゃんと覚えてないですが、こんなことがあったんですぜ、みたいなことを、まあ、今、YouTube とかを紹介するようなことを自分たちでやってるみたいな感じだったのかな。昭和の古き良き時代の番組ですけど。その番組でも動物いじめやられてたんでしたっけね。動物いじめって象の金玉を雑巾で吹きますな。嫌がりますな。みたいなことですけど。あれ、なんか問題になったんですか？僕、ちょっと、そこは、ちょっと存じ上げないですけど。まあ、40代ぐらいで雑魚場さんになられて、25年ぐらい長丸だったそうなんですが、追悼番組も見ましたけど。まあ、どっちかっていうと、とっつきにくい怖いおじいさんみたいなイメージなんですね。お兄さんかな、昔だと、長丸時代だとね。すごいなんか、ストレートな物言いで、もう自分の思ったことは全部言うし、この人きつそうだなとか思った記憶があるんですけど、皆さん共演した方が、いうのは、まあ、お茶目で可愛いところがある人だと。非常に真面目だし、ストレートな人だから誤解もされやすいけど、みたいなことをおっしゃってましたけど。まあ、本当にそういう人だったんだろうなと思いますね。まあ、僕が大学生から仕事始めたぐらいに落語の子という番組が再放送でありまして、多分、ちゃんとした落語を再開した時かする前かの鶴瓶さんと二人で、いつも落語をされると。で、三代話と言いまして、まあ昔からある手法みたいなんですけれども、そこにいるお客さんに三つお題をもらって、今だったら、例えば都知事選、なんでしょうね、スキャンダル。あと、まあ、なんでしょうね、夏とか。その三つを盛り込んだ話を即興でやると。で、これやっぱりね、フリートークに長けてる鶴瓶さんはね、非常に上手だったんですよ。まあ、筋なしというね、もう一人の役者さんなりと一緒に、いわゆるエチュードというものですね、特に筋を決めずに、まあ、セットだけがあって衣装を自分たちで決めて、どういう役どころで入ってくるかからスタート。板付きなのかなのかも自分たちで決めると。それぞれでね。で、相手がどういう役どころで来るかも知らない。打ち合わせもしてない。で、そんな中で30分のお芝居を見せていくということです。こういうことに長けてるんですよね。鶴瓶さんは。何よりも。だから、めちゃくちゃ面白かったです、当時。で、それに比べると雑魚場さんって、やっぱりね、そういうアドリブ力っていうのは多分そんなになくて、だからめちゃくちゃ真面目な人、なんだと思うんですよ。実際ね。で、すごく自分のかっちりと師匠に教えてもらった話というのをがっつりできる。それを自分のものにしっかりして、稽古して、 そこにいる長丸雑魚場という人を出すと。今、塩大さんっていうのかな。一番弟子の元戸丸さんがおっしゃってましたが、本当に自分というものを出すんだと。あ、ベカ子さんがおっしゃってる。ベカ子さんももう今何個さんだから。戸丸雑魚場、雑魚場は違う。長丸、ベカ子とか古い名前ばかり言ってますけど、そうやっておっしゃってましたけど、自分のものにするまで時間がかかる人なので、落語の語を聞いてるとこの人できない人だなという印象がついてしまってたと思うんですよね。あれもったいなかったなというか、そうじゃないのになと今だったら思いますよね。いやでも本当、まあ、酒飲んでめちゃめちゃなったり、酒飲んで、いろんなとこを歩いていくような番組で飲みすぎて、本当、うわ帰らへんって言って店のおばちゃんにもう帰りなはれって言われてるようなシーンとか放送されてましたけど、毎日放送のついたところね。いやでも本当に、みんながこう憎めないというか、そういう人だったんだろうなと思いますね。なかなか僕、落語家さんとご一緒する機会っていうのはほとんどないんですけど、まあ皆さんそれぞれいろいろだろうし、テレビタレントとして頑張ってる人たち以外は苦労してらっしゃると思います、正直。寄席だけではちょっと食っていけないのでね、いろいろと、作戦を練っていろいろやられてると思いますけど、特に若手はね、漫才とかの人みたいに突き抜けてすごい人になるっていうのがなかなか難しい世界ですから、まあそんな中でずっとトップを張ってらっしゃった。で、自分のご自宅、実家の隣に、西成というか動物園前ですね、動物園前のところに寄席小屋を自らの資材で作られて、まあ調べたらもう普通に毎日毎日落語の会をやられているそうなので、まあ一度見に行ってもいいかなとか思ったりしておりますが、いやでも本当ね、まあ先週かなんかも言いましたけど、やっぱり僕なんかの年の青春時代、雑魚場さんにしても今来るよさんにしても、やっぱり関西にいる僕たちにとっては非常に近しい人だったので、お会いしたことはないですけれども、出会えなかったですけど、出会いは宝だと思いますし、感謝しかないなというふうに思います。いつメールをいただいておりました。こちらですね、大魔王さんお疲れ様です。いや、暑いですね。トレンチコートなんか羽織って、フルフェイスのマスクなんかかぶっていると、本当どうにかなってしまいそうなマスクド DJ ライオンです。やめた方がいいですよ、本当に。夏服用意した方がいいんじゃないですか、メッシュ素材とか。鎖肩びらとかどうですか。鎖肩びらっぽい感じのトレンチコートっぽい形のものとか用意したらどうでしょうかね。それか、トレンチコートに扇風機つけた膨らむやつ。あれとかどうでしょうかね。さて、今回のテーマ、ライブといえば、大魔王さん的にはアイドルのライブコンサートのことだと思うのですが、こんな私でもご当地アイドルさんや地下アイドルさんあたりとなら何度かステージでご一緒させていただいたことがありました。そこでお決まりのようによく起こるトークが熱くないですか？いやいや、中の人なんていないというものです。そういう台本でも出回っているのかと思っていたこともあったんです。どうも熱そうすぎる私を本気で心配してしまう子や、サブカル好きで私の世界観を守ってくれようと本気で思っている子が、大体どこのメンバーにもいるみたいらしいんですよね。いや、ありがたいやら微笑ましいやらで、マスクの下では子や孫を見る目をしながら MC 進行をしております。ちなみに名前にマスクドとあるので、被り物だと公言しているんですけどね。被り物ですってはっきり言えばいいんじゃないでしょうかね。そうか、ライオンさんが進行でアイドルが来るんだ。なんか面白いことやってますね。今度そういうことがあったら、今度こういうことやりますって言ってくださいね。見に行くんで。暑そうだなぁ、こんな時期。まあ僕もね、くっそ暑い中は若い頃ですけど、着ぐるみの中に入ってたことあります。それは着ぐるみって言っちゃダメなやつですよね。それこそ中に人などいないって言わなきゃいけないようなやつでしたけど、パンダに入ったりウサギに入ったりしてました。あれね、くっそ暑い上に、もうフロートっていうのによって花博の時にね、まあゆっくり動く 車みたいなのに乗ってパレードがあるんですよ。そのパレードの上で手を振ったり楽器を吹いていたり演奏したりしているふりをしている着ぐるみはまだいいんです。自力で動かなくていいし。ただね、ちょっとしたイベントあるじゃないですか。電気屋さんの何周年イベントとかにパンダの着ぐるみ着てくれとかバイトで言われて着てるでしょ。したら子供たちがわーわー寄ってきてくれる、微笑ましいですね。で、ちっちゃい子をもうわーとか言って持ち上げたりするじゃないですか。終わりです。もう絶対やっちゃダメ。子供を持ち上げては高い高いとか絶対やっちゃダメですよ。なぜなら、次から次へ、私も私も僕も私もと、どんどん人がやってきて、最初はいいんです。3歳、5歳の子ならいいんですよ。どんどん来るのはもうお前は小学5年生だろっていうやつまで来るんですよ。お前、あと2年もすれば大人じゃないかみたいなやつも来るんです。で、あと資格が多いじゃないですか。けつけられるしね。大変。もう、ほんと、二度とやりたくない仕事の一つですよね。マジで。いやー、まあ、追っかけられますしね。ほんとにね、着ぐるみの仕事だけはやめましょう。まあ、ライオンさんは着ぐるみではないとは思いますけれども。ほんとね、まあ、熱中症とかね、言ってますけど。一回、園田競馬、ね、競馬場に行った時に、ソノタンっていう馬のマスコットキャラクターがいるんですね。で、その時はね、そのもう一つどこか別のところから、まあ、キャンペーンとかコラボイベントみたいな感じで別の、マスコットキャラクターも来てて、動きがのろいんですよ。ソノタン頑張ってるんです。ソノタンの動きもすごく頑張ってるんですけど、まあ聞いてる方はわかんないかもしれないですけど、着ぐるみってね、思ったのの倍動かないと動いてるふうに見えないですよ。カンマに見えちゃうんですよ。ところがその忘れたキャラクターは、あまりにもカンマだから熱いんかって聞いたら、うんうんとうなずき、もう休みたいんかって言ったら、うんうんとうなずいてました。気ぃつけやと。もう10年ぐらい前の話かな。もう本当に熱中症気ぃつけんと倒れますよっていう話をして、で、僕は関係者で行ったわけじゃないですから、お客さんとして行ってるんですけど、まあお客さんのところを当選行ったら、日陰のところでね、そのたんが、休んでまして。まあ僕がいる場所ですから、裏じゃないんですよ。裏当選でも何でもない、表から見えるところで、お付きの女の人がですね、ペットボトルの水を、そのたんの首元から突っ込んでましたね。首にぐさっとペットボトルを刺して、なんか、さすがに表動線では頭は脱げないんですよ。さすがにね。だから脱がないんですけど、でも喉からペットボトル入れたら脱いでるのも一緒だろうと思うんですけどね、僕はね。それだったら、その門を抜けたら裏動線なんだから、裏動線行けばいいじゃないかと思うんですが、まあ表でやられてましたね。まあそれぐらいその日は暑かった。もういわゆるそういうね、 USJ とかもそうですし、中の人なんか絶対いないディズニーとかもそうですけど、夏の間はやめた方がいいですね。はい。あとそういうキャラクターの中からブオーっていうファンの音が聞こえたとしても聞かなかったことにしてあげてください。はい。ありがとうございました。はい。ということで、まあ、梅雨で、もうすぐに猛暑がやってきます。酷暑とも言われておりますが。まあ、なんせ仕事が少ないんで、仕事あんまりないんですけど、まあ、アイドルのライブの収録音声とかの仕事がありましたら、機材持って長谷さんしますので、よかったら大魔王の方にご連絡いただければなと思います。はい。ということで、今回はこの辺りで失礼したいと思います。大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。また来週お会いしましょう。大魔王がお届けしました。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。